今日の主題は奉仕する教養だという主題なんですが、教会の一つの大事な使命は奉仕をするということにあるのだけれども、今まででも教会は随分いろいろな奉仕活動をしてきている。そしてそれはそれなりに、社会的にも全ていろいろな部分で貢献しているし、意味もあることだというふうに思うんですが、私はさらにこのフィリピの信徒への手紙の中でですね、特に目を留めていただきたい聖書の言葉は2章の30節、このエパフロデトにエパフロディについてのコメントの部分、ちょっと余談になりますけれども、今日の箇所がフィリピの信徒への手紙を書く一番大事なポイント、ここが一番大事なポイント、このためにフィリピの信徒への手紙を書いたということです。テモテとエパフロディトをフィリピの教会に送るよということで、そしてあとは前後にまたいろいろな教えとそういうものをつけたものになるわけなんですが、そのエパフロディトについてですね、私に奉仕することであなた方のできない分を果たそうと彼はキリストの業に命を懸け死ぬほどの目にあったのです。このエパフロディトというのは、ちょっと前をご覧いただくと、フィリピの教会からパウロを手伝うようにというふうにして派遣された人なんですね。そしてパウロのために一生懸命手伝う。だからこの25節を見ると、彼は私の兄弟、協力者、戦友であり、またあなた方の使者として私の窮乏の時奉仕者となってくれましたっていう、そういう力強いエパフロディトだったのですが、彼は病気にかかる。しきりにあなた方一同と会いたがっており、自分の病気があなた方に知られたことを心苦しく思って、実際彼は瀕死の重病にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。つまりもう病気になって弱ってしまったエパフロディトをフィリピの教会に送り返す。それはある意味でフィリピの教会が派遣した人なんだけど、病気で戻ってきたっていうふうに言うと、フィリピの教会の側の人たちから言うと、うわせっかくパウロ先生とお手伝いを送ったのに病気なんかしたってとか、じゃあまたあと困るじゃないとかって考える人がいるかもしれないっていうことに対するパウロの配慮がある。彼は素晴らしかったんだっていうこと、そしてしかも彼はキリストの技に命を懸け死ぬほどの目にあったのです、そういう病気にかかったことをそういうふうに表現して、そしてフィリピの教会の人たちの理解を得ようとして、ここにだからパウロの一つの優しさが見えるわけですね。ここでですね、キリストの技に命を懸けというふうに言ってるんですが、この今日の箇所でパウロは人に仕えることとキリストに仕えることとを完全にダブらせている、そういう理解が見られるんですね。30節でも私に奉仕することでっていうことがキリストの技に命を懸けということです。その前のテモテのことを言ってるのところでも21節でもですね、20節、テモテのように私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけているものは他にいないのです。あなた方のこと、他者を心にかけている。ところがその後のパウロの他の人は皆イエス・キリストのことではなく自分のことを追い求めている。他者というのとイエス・キリストというのは重なっています、ね、テモテはことにあなた方のことを市民になって考えている人いないよと言いながら、で他の人は イエス・キリストのことなど構わずに自分のことしか考えてないよという言い方は、ここでパウロの信仰というのは他者に仕えることをイコールイエス・キリストの技という受け止め方があるということは、主に仕えるように仕えなさいというような表現も出てくるわけですね。で、その仕えるという時に私たちはどうしてもですね、大なり小なりに何らかの報いというのを考える。こうしたら喜ぶだろうなとか、まあ私なんかは非常にオーバーですから、すぐお礼の言われ方までこう自分で想像したりして考える。あるいはその演出の仕方もちょっと考えたりとかね、バカバカしいことをするんですが、そしてまた音声がましい大好き人間ですから、何かやったらしばらく経って1週間ぐらい経った後でもまたね、はい、この間までどうだったなんて念をしたりしたくなるようなことがあって、そして結局またもう一度ありがとう言います。ね、何のことはない、してあげたんじゃなくて自分が喜んでるわけですね。そしてどっかで私のやることって気が利いてるなとかね、ああいう笑顔を見ると答えられないなとかっていう、それもそれなりにいいんですよ。それはしないよりはね、親切はいいんですけれども、それは命をかけたということではなくて、結局自分のため。まあ賛美歌にもありますね、報いを望まで人に与えようなんていうのはあるんですけれども、私は本当はそんなのありえないんじゃないかなという疑惑に、人間だったらどこかで報いを経験してね、そして喜んでくれたのとかっていうのがある。いや、でなんか返事がなかったりすると、いや報いを望までばっかり無理に言ってるけども、その内心では何ちゅう人だろうとかね、いろいろごちょごちょ考えてしまうっていうのが、これが本当ではないでしょうね。とすると、報いを望までって、まああの参加いいんですよ、いいんですけれども、別にケチをつけるわけじゃないんですが、もう報いを望までなんてかっこいいこと言わないで、私が喜ぶためにしてるんだっていうところの方にポイントを置いた方がいいんです。そうでないと建前と現実が違っちゃうから、それ私が嬉しくてやるんですよっていうことですね。そしてそれが自分が傷つくということを恐れないというあり方とつながってくるんですよ。私はルースの文章を調べているときに、ちょうどですね、ジョイとの出会いをして、そして結婚した頃に4つの愛という題で、出した本があるんですね。で、それ1960年の3月に出してるんですが、そしてその6月にジョイ、これを書いた頃っていうのは、彼はもう必死に戦ってるんですよね。今自分が生きててこんな素晴らしい愛っていうのはなかった、そして2年前だ。だけどそのジョイと別れた時がもう近づいてる。そのことを思うと、彼は傷つくこと大嫌いだった人間だから、自分のその一番嫌だったことに直面しなきゃならないっていうところで反問してたんだというふうに思うんですね。そうすると、その頃に彼は傷つくということの覚悟をしていたのです。それが4つの愛っていう、本の中でね、現れている。私はこれを影の国に別れを告げてっていう新教出版社から出てる本、ルイスの一日一生ということの中から探したんですけれども、ルイスのその四つの愛の中にこういう文章があるんですね。昇進、つまり傷ついた心、昇進に対する保証を用意しておこうとするのが 人間にとって最高の知恵であるとしましょう。神はそうした保証を人間に提供しておられるでしょう。いいえ、そんなことはないよ。キリストご自身を終わりに臨んで、なぜあなたは私をお見捨てになったのですかと神に問われたではありません。正真傷つかないようにって神様は助けてくれる用意はありません。愛するということは傷つきやすいということなのです。何かを愛するときあなたは切ない思いをします。胸が張り裂けるかと思うほど苦しいこともあるでしょう。心を傷つけられないでいたいと思うなら誰にも心を与えてはなりません。これは彼自身の自分の振り返ってきたことを今言っている。自分はそれをやってきた影の国の中でね、いい具合だ。動物を愛することすら禁物。昇進を避けたいなら良い趣味やちょっとした贅沢で心を優しく包み、ややこしい関わり合いを全て遠ざけ、それを自己という小箱、自己という棺のうちに収めて鍵をかける。しかしその安全な暗い全く動きのない空気も通わない小箱の中であなたの心は硬化するでしょう。傷つけられるどころか決して傷つかない、何者に対しても無感覚な救いがたいものになってしまうでしょう。悲劇を少なくとも悲劇を我が身に招く危険を一切避けようとするなら人間の魂は滅びるほかはないのです。すべての愛に本質的に内在している苦しみを避けようとせずに、それらを受け入れ、むしろそれらを神に捧げることによって心の鎧を脱ぎ捨てない限り、私たちは神に近づくことができないのです。私たちの心が砕けることが必要であるとすれば、もし神が私たちの心を砕く方法として苦しみを選びたもうなら、慎んでこれを受けることがある。傷つけられるということは神のもう一つ次のステップを開かす、私たちにとっては痛いけれども大事な手段なんだ。でその時にキリストがなさったように、辛いことは辛い、嫌なことは嫌だって思いっきり言っていいと思う。だからおそらく影の国にいたままのルイスだったら、あのダグラスが一人で悲しんでいる時にね、彼が僕天国なんか信じないっていうふうに言ったらお説教したかもしれないですね。ダグラス、そんなこと言っちゃダメだよ、ママは天国に行くんだよ、そんなこと言っちゃママに会えないじゃないとかっていうお説教しちゃってるんだよ。しかしルイスはそれもいいだろう、ダグラスのあるものも受け止める。そしてダグラスがママに会いたいんだってこう言ったら、そこで前後見境なしに思い切り投げた。これも大事なんです。何かその悲しみを超えるっていうのは、悲しみをじっとこらえるっていうのが美徳っていう感じがあるんですが、悲しい時には思い切り泣いてしまうっていうこと、怒りたい時には思い切り怒ってしまうっていうことが次の安らぎを得る、次の自分を切り替えることができるための大事なステップかもしれない。だから私は命がけの奉仕っていうふうに言ったのは、マイナスの部分も受け止める奉仕ってことです。期待外れ、 それはさっき言ったこととちょっと矛盾するかもしれないですが、どうせ自分の喜びのために使いようとしてるんだ、ね、そして自分の都合でどうでもしてるじゃないですか、こうしね、それはできませんとかできますとかいうふうに、簡単にしちゃうようなところが私たちにある。でもその限界を私たちも素直に受け止めていながら、でもさせていただきますっていう思いを、さらにそれが本当にインパクトを生むっていうのは、神が私たちに苦痛をもお与えになるかもしれないという、そのことも覚悟して受け止める姿勢を持って使える。そうすると道元の人間には両面がある、そして一面だけに偏らずっていうのは、例えば善なら善という方にだけ偏っていると悪に気がつかない、自分の悪に気がつかない。人間は常に両面を持っているとすると、光の部分に対して影も受け止めていなきゃいけないと思うんです。それを見落としちゃいけない。ところが私は一生懸命いいことをしてるっていうふうに思うと影を見忘れる。から命がけっていうのは影の部分を忘れないっていうことですね。で、それを神様の方は敵対関係ではなくて友好関係に、キリストのゆえに、だからこの和解するっていう言葉は交換するっていう意味もあるんです。古い死ぬべき私たちの罪の命を永遠に生きる清いキリストの命と交換してくださるっていうね、それが和解っていうか、神様の方から交換してくださってる。そしてもう私はお前の敵にはなってないよっていうのは、神にはご自分と世と和解させる。ここ世って書いてあることは信者ということじゃないんです。この19節にね、神はキリストによって世をご自分と和解させてます。全地球っていうことです。ここもキリスト者が思い上がった節があります。信仰を持つと和解する。いや、キリストが私に代わって和解してくださったんだと信じるのは信仰なんであって、神は信者だけを顧みてるんじゃなくて、いようということはもうマホメットである、無神論であれ、あるいはもう偶像を拝んでるものであれ、全ての地球の人と和解してる、つまり関係を変えてらっしゃる。信じる者だけが救われて、そして信じない者は滅びるっていうメッセージは、私はここから見る限り嘘、ためにするもの。信じる者が救われて信じない者が滅びるという宗教はキリスト教も含めて私は嘘だというふうに思っています。だって神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、だから許しておられる。そしてその神様は和解してくださってるよっていうことを伝えなさい。その伝える役が信者って召された。お前頼むよ、みんな見当違いの方言ってんだから、そんなに一人で力むなってみんなに伝えなさい、そのためにお前を選んだよということですね。パウロはそういう意味ではコリントの手紙の初めの方にも書いてあったと思うんですが、そのあなた方はその立派なものではなくてですね、アコリント1の初めの方ですね、世間ではもう無に等しいものを選びなさい。なんでこんなものを、それは本当に逆説が生きるため、逆説っていうのは立派な人は立っときて、有名になった人は立っときて、名もない人はつまらないという、そういう価値観をひっくり返したんだ。だから世間では名もなくてつまらないと思っているものが本当に価値があるっていうことを分からせるために、 つまらないあなた方を選んでるんだよっていう。私たちが自分勝手に私はつまらないとこう思ってたらお選びになった意味がない。本当にもう許されたっていうことは自分の過去に対して自由になるっていうこと。自由になるっていうことは自分の見当外れを笑うことができるという、それが私はユーモアだ。自由とユーモア、人が聞いて本当にホッとするもの、それは自分の罪や弱さを自分が笑うからです。そうすると人は弱さにおいては共感できるんです、あの人にああいうことがあったのか、強さにおいては反発するんです。あんなこと言ってて、だけどおめでたいね、あの陰で大僧侶さんがあんなに苦労してるのに自分一人でやってるかのように思ってるよとかね、自慢しようとする態度ではなくて、本当にキリストが明かしされるっていうのは、ああ自分はかなということを身にしみるほど思いながら、でももう神は私と和解してくださった、問題なしとしてくださって、そこに立つ、そこで人がどう言おうと構わない。ローマの信徒への手紙の8章にはそう書いてあるじゃないですか、誰があなた方を罪に定めるかって。もし神が私たちの味方であるならば誰が私に敵対できますか。私たち全てのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。人が訴えても失敗ない。最後の審判者、裁判長は神ですよ。でその神がキリストにおいてもう前に無罪って言ってくださってるのに、どうして人の裁きを恐れるのか、人の批判を恐れるのか。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方にはむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取り直していってくださる。裁判長は神であるし、そして私たちの罪を全部負ってくださるキリストが弁護人なんだ。だったら何を恐れているのか。人の誤解や抽象はつきものなんだ。私自身が人を誤解したり見当違いに見るように、人だって見当違いです。自分の見当違いはたまにあげ棚にあげておいて、人が見当違いをしたらカッカカッカと来るっていうこと自体がすでに自分に気づいてない、許されたことを無視してる。だからそれは神様がご覧になった時に、ああ困ったなあっていう。私はキリストのおっしゃる人を裁くなっていうのはそういう意味だ。もうお前許されてるんだから人のことをそんな言う必要ないよって。でも人間ですからいろんな生きがかりがあって憎たらしい人出るですね。無理に抑えようとする、ああ私はまたもうこういうところにとらわれて嫌な人間って言うとストレスが溜まってくるんです。どうしても時には病気に神様に祈ってるね。それをいけないいけないって抑えるからますます自分の輪がついてきて、そしてギャップができてくる。あるべき姿と自分とのギャップがありすぎて、そして人は口先しか聞こえないんですけどね、え私はダメなんですよって言ってるけれども人にはそう見えないんです。ダメと思ってる顔じゃないもんね、すぐ分かる。なぜならば建前追求でいくとそうなるんです。だからそうでないことを指摘されたらカクッとなるから、その妙な 鎧みたいなものを人は感じるからな、そういうものには普通の人は言わなくなるんですよ、物言わない。ただ逆に心にもないおだての子ばっかりいますね。素敵ですねとか、だからそれを真に受けて、じゃあなおさら神様からご覧になると、ああ困ったやつだなになる。だからここで聖書のパウロの言葉ですね、ですから20節、神が私たちを通して進められておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。これは命令です。和解させていただきなさいっていうのは、これは分かりました、じゃあ受け入れましょうっていう生意気なことじゃなくて、もう神の方は手を大手を広げて、もうお前大丈夫よってこう言ってくださってる。それに対して、そうですか、ありがとうございます、これでおしまいね、何の条件もない、それが福音っていうことですね。この前も紹介したんですが、カトリックの人たちの素顔の信仰生活っていう、その本が、あるんですが、まあ、たくさんの人が非常に素顔ありのまんま正直に書いているんですね。ある信者さんだと思うんですが、いろんな公共用語を習ってきて、いろいろ反発して、そういうことの中で、しかし彼はそのきちっとした秩序も大事だというのも分かって、長い歴史の中で生まれてきた知恵なんだ。だけどそれが第一になると、また生き生きとした命が失われるんだということを思いながら、しかしこういうふうに言って、聖書や祈りや信仰は二の次で、バザーやらボランティア活動やらクリスマスなどの教会行事に熱心であることが、すなわち信仰の証であるかのような錯覚と風潮はありはしまいか。毎日曜日のミサに通うそのことだけでカトリックの信者であることはアクセサリーと化してしまってはいまいか。教会通いが義務であり単なる目的であって重荷とさえなり始めていないだろうか。日々の生活の中で生き生きと働く信仰は、悲しむ人、悩む人、苦しむ人、孤独の人たちへ無言のうちに差し出される手となって動き、悲しむ人と共に悲しみ、共に泣き、助けを欲する人と共にいることのうちに現れるはずである。自分の弱さを本当に気づいたら、人の弱さは黙っていられない。しかもそれは助けてあげようじゃなくて、ああ大変だろうなって共感していくものですね。だから真正面から受け止めないわけにはいかなくなってくる。証しということは、皆さんね、何か立派なことができるようにってこう願って上へ登ろうとすることじゃなくて、下ることだと。なんておかしいんだろうって自分に気づくこと。聖霊は、私は別名、気づかせてくださる神ご自身。なぜならば、神様が一番望んでいらっしゃるのは気づくことです。仏教でいう悟りです。そして、自分の見当外れのことに気づいたら、本当に嬉しくなるんですね。そして、笑いたくなるの。バカだったね。って笑いたくなる。その聖霊は、私たち、日々、常に当たり皆様方がここにいらっしゃること自体が聖霊の証です。聖霊があなた方に働いていなかったら、あなた方はここにいないんです。聖霊ということは、いつも申し上げるように、感じようとすることではなくて信じることです。そうすると、後になって、 精霊が助けてくださってたんだっていう、ありがたいな、私の精霊信仰はそういう、こういうふうになりなさいっていうことではない、証しをする証しの仕方も百人百様です。全部言葉でなきゃいけないっていうことはないんです。大事なのはあり方です。あり方が新しく作られたかっていうことです。そうすると自然に匂いが出てくる。私たちの計算しないところから人がこっと寄りついてくるとか、または何かに気づいてくる。だから何か言わなくちゃとか伝道しなくちゃじゃなくて、それは精霊がしてくださると。そうすると一番大事なことは私たちの存在が邪魔しないっていうことです。邪魔しないっていうのはへりくだるしかない。へりくだるってことは自分に素直になるってことです。自分の両面ですね、特徴も欠点も両面。そのカトリックの信者さんの今の言葉の締めがですね、こういう言葉で締めた。宗教の中には2種類のものがあるようです。一つはその宗教に入ると自分がピカピカしてきて、他の人たちは救われていない、かわいそうな人に見えてくる。もう一つの宗教は、それを信じると他の人がピカピカ見えてくる。これはある仏教のお坊さんの言葉です。自分がピカピカしてきたっていうことを願っていくのか、そうじゃなくて人がピカピカしてることに感動できるようになる。でピカピカしてる人がたくさんいるねってなると、それだけ豊かになれる。それはそれだけ人が近づくチャンスが増えてきた。そうすると伝道の主体は精霊なのだということがわかる。自分が頑張ってやったらつい、この間やってね、もしやってやるこれって言ったら、とうとう来てくれたのよって言いたくなるでしょ。自分の成功なんです。それは証じゃないです。証は下って下って、そして精霊が証されること。キリストが証されることです。お祈りしましょう。主イエスキリストの血なる神様、まことに人間の価値観から離れない、そしてキリスト教の信仰もまるで道徳の完成の手段のような気がしていました。そのことにいつも不徹底ですから、妙なコンプレックスを持って、そして結局誰かに依存してしまう弱さと卑怯さをお許しください。今あなたは私たちのすべての罪をキリストにおいて許してくださって、新しい関係を持っていてくださることを改めてもう一度知りました。もう古い私は過ぎ去りましたから、新しく作られたものとしてまた一歩を踏み始めさせてください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。